大橋と
ガーゴン
大魔王は
落とし頃
第2弾いきましょう。
お、第2弾
平成振り返りますよ。
お、
30年も長かったんですから。
そうですね、
30年っつったらだってね、30年前言ったら何歳ねん、だまだ僕ティーンですからね。
私もバリバリティーンですよ、ティーネージャーのローティーンですもん。
ローティーン
私はね、
うん、
まあ、あの青天師匠はハイティーンでしたけど。
ハイティーン武器です、
ハイティーン武器ですね、はい、武田久美子
貝殻
貝殻、はい、はい、
連想ゲームちゃうねんから
、はい、素晴らしいですね、
うん、は
い、
振り返りします。あの前回はね、その黒話等の振り返りというか、
はい、
まあ、あの大橋さんがね、
ね、
歩いて帰ったとか、
はい、彦根まで、
ね、そういう話ばっかりしましたけども、
はい、
まあ、相対的な話しましたけど、今回はですね、
はい、
あの平成の思い出の曲みたいな感じでね。
素晴らしいですね。
カラフルメロディー皆さんこんばんは、大橋ですみたいな感じで、
やってないポッドキャストの名前出されたもうそうですね、やってないというか配信できてないね。
あ、でもカラメロの大橋さん、はい、すごい大阪なまりすごい激しいですよね、あの時。
あ、そうですか ね。あ、あのどうなんかな、
意識、はい皆さんみたいな感じの、
はい皆さん
浜村淳です言いそうな感じの。
そうですか、
うん、
ああ、あんまり意識したことないですけど
ない
あの、どんどんどんどんそのカラフルメロディーに関しては、最初はね、あれ実はあの全部っていうか、私が作ってるポッドキャスト初期の頃は全部台本書いてそれを読んでたので、
ああなるほど、
そうなんですよ、うん、それをやめてから、特にあのそのなんか言葉に関しては、その大阪訛りと言いますか、
はい、
そういう風な感じになってるんじゃないかなと思いますけれども。
なるほどね、すごいすごいな。
そうなんです、そんなことしてたんですよ、うん、カラフルメロディーもなかなか配信できてないので、
うん、
カラフルメロディーの話をちょっとだけすると、
はい、
最初はあのドラえもん の、
はい、
あの笛のおもちゃがあって、
はいはいはいはい、
それがあの一番最初に出てたんですよカラフルメロディーで検索をすると
どういうことそれ。
いや、あの普通に、
うん、
あのウェブでググったりすると、一番最初に出てくるのは、
うん、
あのドラえもんの
笛
のおもちゃだったんですけど、
ほうほう、
である時からカラフルメロディーで検索したら、うん、まあ、自分のサイトが一番最初にね、
うん、
出てくるようになって、あ、嬉しいな。
なるほど、そういうことね。あ、検索のトップが、はい、その笛が出てくると。
そうなんです。
あの大橋さんの番組で笛紹介してるのかなと思って、なんでなんと思ったんで。
そう笛ではなかったんです
ね。なるほどね。
というところがあって、
はいはい、
ただでももうあのいつからかカラフルメロディーで検索をするとですね、うん、やっぱりあのミックミックにしてやんよしか出てこなくなったんですよね。本当に。
なるほどね。
もうしょうがないと。
うんうんうん、
そらそうだと。でもまああのカラフルメロディーっていうのは、うん、いい響きだなと思いながら。
そうですね。
やっぱりあの。まあ、その音色っていうね言葉があるように、うん、音に色があるっていうところで、そういったところからやってたんですけれども。
なるほど。
カラフルメロディーででも検索すると一応まだあの Google とか2ページ目には出てくるな。
うん、
ありがたいことに、はい、前回配信したのはなんと2017年の4月9日、
はいはいはい、
その時もあの3年6ヶ月ぶりのカラメロ配信というふうにしてたみたいなんですけれども、
うん、
ということはあの今後配信したらまたあの2年ぶりとかになってしまうわけですね。
なるほどね。
という感じで、
はい、
そんなあのカラフルメロディーという、まあ、あの素敵な音楽を配信するポッドキャストもしておりますが、
うん、はいはいはい、
一応現在進行形でね、我々のその平成を彩ってくれた、思い出の曲を、
思い出の曲ね、
お話しするということですか。
うん、
なるほど。まあ、ちょっと世代若干違いますけど。
若干違いますね。
高橋さんが、高橋さん言ってしまいましたけど、青天師匠が、
もういろんな呼び方あるな。
思い出に残る、まあ、曲といったら何なんでしょうか。
そうですね。まあ、まず平成入ってね、
はい、
そのなんていうんですか、
うん、
社会に出て、
はい、
ね、一番やっぱり一番。まあ、僕もともと洋楽しか聴いてなかったんですよ。
はい、
洋楽しか聴いてないっておかしいな。洋楽が好きやったんです、ね、
なるほど。
で、まあ、高校卒業したぐらいの時っていうのはもういわゆるメタルとか、
うん、はい、
インドカレーじゃないですよ
、はい、
そういうのを聴いてましたんで、まあ、ガンザンローゼズとか、
はいはい、
あと何あれまだ出てけへん、ね、モトリークルーとか そういうの聞いてましたね。
なるほど。
うん。ホワイトスネークとかね。
はいはいはいはい。ああ、まあ、ああ、そういうことですか。
うん。
ああ、平成に入ってからもですか。
平成に入ってからだからそういうのを聞いてましたよ。平成に入ってからもうどんどんどんどんメタルが激しくなって、
はい、
ヘビーメタルになっていくわけですよ。
なるほど。エルガイムじゃないヘビーメタルですね。
そうそうそう、はい、その乗る方じゃないやつ、
ね、
まあいわゆる音楽に乗る方は乗るは乗るんですけども、
はい、
ギターやってたから、
はい、
もうそっちに走っちゃったわけですね。
なるほど。
だからイングウェイ・マルムスティンとかね、
ほ、
あとメガデスっていうのにハマります。
ああ、なるほど、
ね、で最終的にメガデスにハマって次何行ったか言ったら、
はい、
あのパンテラっていうね、
はい、
パンチラちゃいますよ
バッテラでもなく、
ね、バッテラでもないです、
はい、
パンテラっていうね、もうこれはデスメタルに近いパワーメタルっていう感じだったんだけど、
はい、
それにハマっちゃいまして、
はい、
それずっと聞いてたりやってましたね、
はい、
あと、まあ、スキットローとかそういうのもボンジョビとかもありましたけども、
はい、
あのギターたまに弾いたりするのね、
ええ、
ライブコピー版のライブとか出たり、
はい、
してましたよ、ねえ、まあ、パンテラのね、あそれこそあれですわ、もう振り返りすぎやけど、
はい、
ニルバーナっていうグループがいたんですね、
はい、
で、まあ、ボーカル兼、まあ、リーダーみたいな感じのカート・コバーンっていう方が、
ええ、はい、
重心自殺をしちゃって、っていうのはすごく衝撃的でショックやったし、
うんうん、
ね、すごく良かったんけど、
うん、
なんかあの再生されてる、
うん、
今あれやってるじゃないですか、あのクイーンの映画、はい、
ボヘミアン・ラプソディですね、
あれで、まあ、クイーンが一番再生回数、
はい、
YouTube で世界で一番多いっていうのに続いて、
はい、
やっぱりそのニルバーナ、はい、ガンズ&ローズで続いてるらしいんで、やっぱりその辺はやっぱり見てたり聞いたり、はい、しましたね。 MTP をばっかり見てました
もん。ああ、そういうことですか。
ルーティンで。
ああ、なるほどね。
ねえ、
はははははは、なるほど、
ええ、
まあやっぱりあの洋楽志向が強いなっていうのは、まあ、知り合った当初から思ってたところでしたけど、はい、やっぱりそういうふうな下地があったというか、
そうですね、
そういうことだったということですね、
まあ、いろいろそういうものを聞いてましたし、
はい、
まあ、マドンナとかも聞いてたりした時代もあるし、
うん、
うん、そうですね。だからまあ一番、まあ、洋楽は一番強いって言ったら強いんですけども、
はい、
じゃあ逆に邦楽は何聞いてたのって言われると、
はいはい、
そうだなーって言うたら、
はい、
ジギーですね。ジギー聞いてましたね。
なるほど。
コピー版もしてましたね。
ああ、なるほど。
平成入ってですよ。
ということですね。
ね、
ドラマ、私がジギーで思い出すのは、
はい、
あのドラマ同級生という、
はいはいはいはい、
ドラマの主題歌がジギー歌ってたなっていう。
はい、グロリアです。
グロリア。緒方直人さんと安田成美さんが主演してて、
はいはいはいはい、
でどういうわけかあの当時フジテレビのアナウンサーだった中井美穂さんが、
はいはいはい、
あれアナウンサーなのに普通になんか役者さんみたいなことしてるなって思ったのを、
うんうん、
あのその同級生で、
はい、
あの強く思ったことを今思い出しました。
なるほど、
はい、
うん、
でいいドラマだったと思います。
は
い、
そうですね、あの頃はそのドラマ、そうやな、あんまりそのなんていうんですかね、
うん、
あれでしたね。僕は高校時代の時に、
はい、
その、まあ、バービーボーイズとか
流
行ってて、
はい、
トレンディーっていう言葉が出てきて、
あ、トレンディーという言葉がね、
まあかなりバカにされてましたけど、
いやいやいやいや、
トレンディーっていう言葉が出てきて、
はい、
でやったんで、
はい、
それでまあ月9とかね、
はい、
あのいうのがどんどんどんどん定着し始めましたもんね、その頃ね。
そうですね、
うん、
バービーボーイズといえばあのコンタさんがね、
はいはいはい、
あの普通にそのトレンディードラマだと思うんですけど、愛し合ってるかいっていうあの、
はいはいはい、
それもフジテレビのドラマでしたが、
陣内さんの、
ですね、はい、柳葉敏郎さんとかと一緒に、あの、まあ、3人の教師役でしたが、
うん、
男性教師の
ダブル朝の
ダブル朝のダブル朝
ダブル朝のやったかな、片方やったっけ、
あのドラマは、まあ、どうやったかな、配役をちょっとあのちゃんと覚えてないですけど、涌井絵美さんとあの、はい、恋仲になる先生役っていうのがあのコンタさんやってたなっていうことはちょっと思い出しますね。
はいはいはい、はいはい、
あのドラマヒロイン誰やったかなと今ちょっと思いましたけど、まあまあまあ、まあ、うんうん、余談が過ぎましたわ、
はい、あれ俺戻ってきたの、
ああ、はい、
なんかまだ言うかなと思ったら、
いやいやすいません、
うん、そんな感じですね。曲って言ったらジギー、思い出の曲を言ったらジギー、
はい、
で何かな、大橋さんはその頃は
そうですね、
平成すぐ、次期を平成になってからすぐぐらいやで、
はいはい、
まあ、その平成の前からおってんけど、まあ、レベッカとかもそうやけど、
そうですよね、
はい、
まあ、私あのこの話になった時にやっぱりあの一番最初に思い浮かんだのが、
はい、
初めて買った CD って何だったかなと思ったんですよね。
おお、
そうなんです、
初めて買った CD なんですね。
CD なんですよ、
レコードじゃない、
ね、レコードじゃない、もうすでに
それはショッキングな話ですよ。でもその当時はまだカセットありましたよね。
カセットはありました、もちろん、ね、私が、
うん、
あれどうやって購入したのかな、お年玉を貯めてたのか、うんうんうん、なんかあの CD ラジカセを買ったのが14のことだったと思うんですよね、中学校2年生だったと思うんで、でその時で結局私は、1990年、
はい、
なので平成2年ですよ、
うん、
の時に初めて買った CD が、
はいはいはい、
CD がですね、あのザ・ブブの星のラブレターだったんですよ。そうなんです、これも忘れないですわ。
平成になってますね。
平成になってます。
あ、すごい。
星のラブレターが1989年出てたので、なので、あ、いい歌だなと思って、
うん、
初めて買った CD のシングルが、
はいはいはい、
小さいやつね、
うん、
が星のラブレターだったっていうところ。あ
のわけのパキッと折るやつね。
そう、パキッと折る、う
ん、ほんで折れへん人と折る人と派で分かれるやつ、ね、
そうですそうです、うん、CD の、 あのレンタル屋さんとかだったらちゃんとあの一本になってて、折らない状態になってます、
うんうん、
で、あの個人はもうやっぱりあの収納とかの場所を取るからパキッと折る人が多かったような気がしますね。
MD と同じぐらいの大きさなんですよね、
そうですね、半分になりますからね、う
ん、なるほどね。その時代ですよ。CD でも初めて買った CD っていうのがすごいショックですね。
それがやっぱりジェネレーションギャップですよ。
ギャップですね。
そらそうですよ
ね。初めて買った CD はね、僕は高校時代ですから、あの当時そのラジカセというよりもなんかこのステレオみたいな、
はい、
コンポ、っていうのが流行ってたじゃないですか、ほんでそれがすごいなんか なんていうんですか、ステータスみたいな感じで、
うんうん、
あったらなんかかっこいいし、
はい、
なんか毎日曲聴くしみたいな感じだったんですよ、
うんうんう
ん、それで買ったんですよ、日立のねローディのね、
はい、
あのやつ買って、
はい、
で CD ない、まあ CD プレイヤーっての初めてですから、
はいはい、
カセットは聞いてましたけど、で初めて買うとは僕 CD がね、吉川晃司のモダンタイムっていうねアルバムです。
なるほど、
はい、
それはでも、ああそうか、昭和昭和ですねということであれば、
そうですそうです、
なるほど、
ね、まだ昭和時代です。
まだ昭和でした。
でセカンドに買ったやつはね、あの浅香唯衣のアルバムです。
いいですね、素晴らしいですね。それなかなかキャッチーですよ、はい、
シューティングスターとか入ってたような気が
する。浅香唯衣さんも懐かしいですね、
はい、
いい時あの川崎亜希っていうあの別名に、あの改名されてましたけど、最終的には浅香唯衣に、はい、
そうですね、
戻られたっていう、
うん、なんか嫌やったんでしょ、浅香唯衣みたいに言われるから。
ああそう、なんかあのその言葉の響きがね、
まあそんな感じですよ。だから平成こうて、平成こうてじゃ、平成なって初めてこうた CD っていうのは分かんないですね。
まあそりゃそうでしょう、私は結局それ、まあ、CD 自体で曲っていうところでつなぎ合わせると、うん、もうやっぱり平成になってからになるので、
はいはいはい、
でそれで初めて買ったのはザ・ブブの星のラブレターでしたっていうことはちゃんと覚えてますし、言えますね、というところですね、はい、
当時ねレンタルがね、
はい、
すごいね、はい、主流でね、
いっぱいありましたもんだって、
ね、うん、
あの CD レンタル CD のレンタルショップ自体で、あの普通に生業になってましたもんね。
そうですよ、すごい大きかったし種類、
そう、うん、やっぱりよく借りてたような気はします
わ。借りましたよ。だそれこそ、はい、倉敷、岡山県倉敷に移動したんが僕二十歳になってからやから、は
い、
もうその時ね、詰め合わせ作るじゃないですか、
はい、
MD だったんですけど、
うん、
こう曲の歌謡曲の詰め合わせね、はい、最新のやつこう見てやったらビーズとか、
はい、
ザードとか、
はい、
あの辺入ってましたね、あとあのマッキーとか
懐かしいですね、マッキーっていうのもなかなか響きとして懐かしいですよ。牧原紀之さん、はい、
入ってました。ワンズとかね、
はいはい、
ディーボランとかね、
はい
はい、あの辺でしたよ。
なるほど、
はい、
そうですね、うん、私まあ、まあそう好きな曲はありましたが、まあ洋楽に向かうことがなかったな、やっぱ邦楽でも、
うん、
まあ邦楽の方に、
はいはいはい、
結局
邦楽の邦楽に
行ったんですけど、
はいはい、
ただまあ、 あのそんなに曲をびっくりするぐらい聴くような人ではなかったんで、やっぱりあのなんか 好きだったっていうと今も好きですけど、あのチャギアスとかね。
ああ、はいはい、聞いてました聞いてました、
やっぱりそうなんですよ、
はい、いやいやいやあたり、
はい、で、ね、なっちゃいますけれども、はい、っていうところもありますし、うん、ただあのどういうわけか、
はい、
あのフォーキーな感じに向かってしまいまして、
さだまさし、
そう、さだまさしのね、はい、あの私が最初に買ったわけじゃなくて、
はい、
うちの弟が、
うん、
あのさだまさしさんのアルバムを買ってきて、リサイタル92っていうさだまさし白書という CD を買ってきたんですよ、
はいはいはい、
実はあの今それ私の家にあるんですけど、まだちゃんと残ってるってい
う、
あのそれを聞いて、あ、さだまさし素晴らしいなと思って、
はい、
その後よく買い求めたのはさだまさし
さんの
CD でしたね。さだまさしさんの、
はい、
いつの時点な2000年ぐらいだったと思うんですけど、あの一人百花っていうあのベスト、
はいはいはい、
あのアルバムが10枚組とかになってる、
うん、
だから都合100曲ぐらいか入ってる、
はい、
ベストアルバムみたいなのを3万5000ぐらい買いましたもん
だって。うわすごいな、
あ、まあ、ただでもやっぱりいいなって思いながら今でも聴きますし、
うん、そうですね、
うん、
そういうのもあったんですね。
あったんです、
うん、まあ、その頃も MD に変わったりで、ね、はい、MD が結局なくなった、
はい、
で何になったか言ったら MP っていうね、
はい、
MP3 っていうね、
はい、
MPEG というものの圧縮があって、
はいはい、
すごいやろこの CD、 これ10曲ぐらいしか入れへんのに MP にしたら何万って入んねんでみたいな、はい、言うて驚いてたのを、
はい、
覚えてますもん、
まあやっぱりもう今やですけれども、
うん、
媒体ではなくって、音楽はダウンロードして聴くもんだっていうことになっちゃってますからね、あの圧縮配信で MP3 とかでもちゃんと聴けますからね、
うん、
あの物足りないのはもちろんあのよく音楽を聴く人にとっては物足りないんだとは思いますけど、
はいはいはい、
普通に聴く分には、
うん、
MP3 程度でもっていうと失礼ですけど、MP3 で十分だっていうことになりますしね、
うん、はい、
現にあのこの我々のポッドキャストも、
はいはい、
MP3 で配信、
ね、
してますからね、
うん、
そうですね、
はい、
曲を、まあ、提供販売する形もどんどんどんどん変わってきてるというのが、
そうですね、
まあ、この平成という時代の、まあ、流れでもあったというところですかね、
はい、
平成になってさすがにレコードという形ではなかなかね逆にまあ目にしなくなったっていう、うん、
そうですね、
ことですけど、まあ、CD が、うん、まあ、MD になり、
はい、
MD も姿を消し、
うん、
今はもう MP3 とか、
はい、
ダウンロードコンテンツっていうことになったという意味でも、
うん、
まあ、平成の時代の流れの中の移り変わりという感じなのかなと、
そうですね、
改めて思いますね、
うん、うん、いやでもそれはまあ曲のあれシステムですけどね、
はい、
その何やろね、
はい、
曲やっぱりいろいろ聴きすぎてその何がとりわけ一番聴いてたかっていうのを分からんもんですね
改めて、振り返ってみても、
うん、
まあ、ただでもそう単純に好きだっていうものが多かったんじゃないですか、
あ、そうですね、まあ、結局ミスチルは全部聴いてますからね、
はいはい、
ミスチルにやっぱりめちゃくちゃハマってましたし、
はい、
ね、まあ好きやったん、まあ、歌う方も好きやから歌ったりもしてたしね、
はい、やっぱりあのそうですよ、青天師匠がモノマネされるというのは、
はい、
その最終的にその下地があったからだと思うんですよね、たくさん音楽を聴いてっていうところがあって、うん、やっぱ耳が鍛えられたんだと思うんですけど、やっぱりあのモノマネの上手な人っていうのは聞き上手なんでしょうね、音楽を、うんうんうん、耳で捉えてそれを自分でちゃんと形にできるっていうところはすごいなと改めて思うわけですけれども、
はい、
たくさん曲を聴かれた、
うん、
それが素地になって、
はい、
そしてモノマネにつながってるっていうところじゃないかなと思うわけですよね、
うん、そうですね、
はい、お、まあなんかあのいい感じの振り返りだったんじゃないですか、
そうですね、なんか珍しく、
はい、と思いました
よ、いい感じで、今大魔王ではないような、
はい、大魔王ではないような、
カラフルメロディ
ー、カラフルメロディー、
はい、
カラフルメロディー、まあ、あの最後もう一回ねカラフルメロディーって今出してくださったんで、
ええ、
やっぱりあのそういう何でしょうね、こういうポッドキャストをやり出して、
はい、
あの音楽の配信をしたいなと思った時に、
うんうん、
あのインディーズでね活動されてる人たちと出会えたっていうのも大事な曲との出会いだったなと思います、
そうですね、
は、
うん、
特にまあ2006年ぐらいからですけど私は、
はいはいはい、
インディーズのアーティストの人たちと交流もできましたし、うん、でその交流ができた結果、まあ、ポッドキャストで配信もたくさんさせてもらってますし、うんうん、あろうことか、まあ、イベントに招いてですよ、
はいはい、
歌ってもらったりもしましたし、すごいいい思い出になってますよ、それは今も、うんうんうん、はい、そうですね、
はい、
だからやっぱり曲は、うん、生活の一部でもありますし、
はい、
なんかやっぱり明日への活力になってくれることが多かったなと。
そうですね、
うん、多かったで、まあ、多いなというところですね、
まあ、勇気づけられる曲もあり、はい、また聴いたらちょっと切なくなる、
はい、
その時の状況を思い出す、ね、音とやっぱり音と匂いかなと思うんですけどね、物音を思い出すというのは、そういうのはありますけど、
はい、
まあ、音楽というのは、
はい、
やっぱりいいもんですね。
そうですね
水野か淀川かみたいな
映画評論家みたいになっちゃいました
そうですね、
はい、
はい、じゃあ第3弾期待させてください。
はい、
I'm thinking about you。
終わりの回いきましょう。
そうなんです、はい、終わりの回と思ったんですよ、はい、終わりの回で、まあ、今日はこの話をするとなった時に、
うん、
せっかく2019年の1月ということで最初の配信なんで、
は
い、なかなか達成することのできない、
目標
とか
俺全然やん、はい、
っていうのをちょっと最後にやっとこうかなと思ったんですけど、
なるほどなるほど、
まあ、私が振りましたんで、私からちょっとお話をしておこうと思うんですけど、
はいはいはいはい、
その間に考えておいていただければと思うんですが、
はい、
まあ、よく走るようになったんで、
うん、
まあ、このね、だいぶお年頃でも何度かそのハーフマラソン出ましたとか、
はい、
っていう話を2018年もさせてもらったんですけども、
はいはいはい、
2019年も引き続き走っていこうと思いまして、
はい、
で2018年はずっとランニングに関しては、
はい、
走った距離を残しているので、どれぐらい走ったのかなというふうにこの間調べてみたらですね、469キロだったんですよ、
はい、
年間で、
はいはい、
で年間で469キロ走ってて、
はい、
でそれを次何キロぐらいになるんかなと思って計算したら39キロぐらいなんですよね。
ほうほうほうほう、
月走39キロ、
うんうん、
ということになって、でじゃあ今年はどれぐらい走れるかなと思ったんですけど、
はい、
月走月50キロ、
うん、
で12ヶ月で600キロ、
はい、
600キロぐらいだったら走れるだろうと思ったんで、
うんうん、
今年は年間の通じての目標というところで、600キロ走るっていうのを目標にしておこうと思います。
あらららら、マラソン大会は、
マラソン大会も出るでしょう、
はい、
出ますけど、まあ、そこはどうなるかちょっと分かんないんで、
うん、
結構人に誘われたりとか自分でもまあ大会探したりもしますけど、で最近はうちの家族と一緒に走る機会も増えたので、
はいはいはい、
なので、まあ、だから大会自体はあれこれというのはちょっと今のところはないですが、
うんうん、
まあ、含めてトータルの距離という意味で、
はい、
600キロ年間ね、
うんうんうん、
走れたらいいなというところで、
すごいな、
ただでもね、実は案外できるんじゃないかなと思ってまして、
はい、
実はもうこの収録時点で、
はい、
まあ、2019年1月のこの時点で20キロ走ってるんですよね。
おーおーおー、
20キロということは30分の1終わっちゃってるんですよ。
そうですね、
そう思うと案外いけそうな感じするでしょ
う。そうですね、まあ、調子悪くならん限りは、
そう、
うん、
なので、まあ、いけるんじゃないかなと思ってますが、ただでもそれでも前年から比べると469キロが600キロになったら結構距離伸びてますし、
うん、そうですね、200、
はい、うん、そう、
100ちょいは伸びて、
130キロ以上は延長することになるので、
うん、
ちょっとストレッチする形になりますけれども、走ってみようかなと、
なるほどね、
いうのが2019年の目標ですわ。
ほうほうほうほう、
はい、
なるほど、
というところです。
はいはいはい、
はい、瀬天師匠は2019年何かありますか。
スカイダイスカイダイビングしたいんやけどな。
これなんかずっとその話をしてくださってますけれども、なかなかね、
そうですね、
はい、
という感じですか。機会に恵まれないというか、
はい、
なかなかやねっていう感じかな。まあ目標っていうか、
はい、
去年からちょっとやってるのは神社巡り、
あ、なるほど、
一宮巡りちょっとやってるんですよ、はいはい、まあ、それ、またそれ目標にしようかな。じゃあちょっと新たに5箇所、
はい、
5箇所、うん、5箇所増やそうかな。今行ったことあるのは大阪で住吉、
はい、
まあ、改めていかなあかんねんけどな、住吉、大鳥、座間、あとどこや、大阪はそんなもんか、
うん、
愛知県増見田、三重県の大椿か八代でどこかな、
うん、
あとあのあっこや、
うん、
伊賀の、
はい、
伊賀一宮の阿江国、
うん、
でそんなもんかな今言ったことだと。
ほうほう、
そんなもんですね。なるほど。だからあと5箇所増やしていきましょう。京都行ってないし、はい、まだあっこも行ってないですね。石神神宮も行ってないし、あ、熊野行ったことあるわ。ほうほう、熊野本宮行ったことある。
ほうほう、
だからちょっと増やしていきますね。
なるほど、
はい。
まあ、あの大きな社という意味では、あの滋賀県にも多賀大社というところがあります。
はいはいはい、
はい、まあ、あの候補に上がるのであれば、ぜひあのじゃあ今年の目標というところで、
はい、
あの5つ
5つ増やします。
増やすというところで、
はい、まあ、浅間神社行きたいんでね。浅間神社行きたいなと思ってるんで行こうかなと。
なるほど、はい、じゃ あの浅間神社に行くことを宣言として。
おお、言うと思ったうまいこと言うと思った。
もう、うん、言うでしょあなたっていう感じで振られたので、
はいはいはい、
言ってみましたというところですけれども
それ頭に浮かんでたんで、
はい、じゃ あのお互いに、まあ、できる目標というところかなと思うんですけども。
そうですね、まあ、全国を守るって大変やねんけど、まあ、北海道にもあるしね、はい、沖縄にもあるわけですから、大変やねんけど行きたいなというふうに思ってますんで、
まあ、身近なところから、行けるところ範囲かなというところで、
はい
はい
はい、
そんな感じでしょうかね。
伊勢神宮は行ったな
、うん、私も伊勢神宮は行ったことあります、
はい
はい、そんな感じでしょうかね。
そんな感じですね、はい、
まあ、終わりの回というところなんですけれども、
はいはい、
何だ言いながらあの話してしまう、うん、我々のこのあの大魔王はお年頃なんですけれども、前後編になるんじゃないかなと今回も思うわけですけれども、
はい
はい、まあ、こうやってあの2019年もですね元気に声を届けられたらいいなと思いますので、
はい、
まあ調子が、
うん、
上がらんかなと思った割には、お話ができたので、
はい、
よかったなと思ってます。
そうですね、ちょっとだいぶ楽になってきたみたいですね、
はい、やっぱりあの人と話すとマシになるんですかね、
うん、
気持ちね、うん、一人であの家にいてるよりかはずっといいと思いました改めて
、
はい、外に出て、空気を吸って人とお話をして、
そうですね、
元気になるというところでございまして、う
ん、はい、
その元気な声を形にするということはまたこれも素敵なことだなと、まあ、以前もちょっとお話をしたと思うんですけれども、はい、今年もね、毎月毎月何とか頑張って配信していきたいなと思っておりますので、
わかりました、はい、頑張りましょう。
何卒よろしくお願いいたします。
はい、
はい、まあ、そんな感じでしょうか。
はい、そんな感じですね、
はい、ではまた次回、
はい、
2019年2月9日の配信部で、
うん、
元気に声を届けたいと思いますので皆様も、まあ、あの寒い最中なので、
ええ、
あのどうぞご自愛ください。
はい、
ありがとうございました。
バイナリー。